2020年4月13日発行のブロッキングライフポッドキャスト、サイト運営 SEO ニュース、エピソード41をお送りいたします。先週起きた主な出来事、ニュースなどについて5件ピックアップして紹介いたします。まず最初なんですけれども、Google Hangouts、日本では Hangout と呼ばれている製品がありまして、主にビデオカンファレンスやチャットの機能で G Suite、教育や中小企業向けでは非常に普及している製品なんですけれども、こちらの製品名が Hangouts がなくなりまして、Hangout がなくなって Google Meet と Google Chat に名称変更になりました。プロダクトのページの名称も新しいものに更新されております。なお、この Google Meet と Google Chat に関しては G Suite のユーザー向けのプロダクトで、それ以外にクラシック Hangouts と呼ばれる製品がありまして、こちらの方は G Suite のアカウントでなくても利用可能で、 Google アカウントさえ持ってればビデオコールやチャットができる製品です。こちらの方はまだ Hangouts という名前が残っております。実は個人的には私はハングアウトという名前をよく使ってまして、クラシックハングアウトを普段も使ってるんですけれども、2020年中に Google はクラシックハングアウトはもうディスコンティニュー、サポート中止になるという発表してるんですけれども、おそらくブランディング的にも Google Meet、Google Chat をこれからプッシュしていくんではないかなと思っております。続きまして、Google プレミアム、 Google Meet の無料提供を9月末日まで延長すると、Google が発表しました。こちらのニュースに関しては、コロナウイルスの影響で学校やビジネスが閉鎖されているところが多いんですけれども、そのサポートのためにビデオカンファレンスのプラットフォームとして、Google Meet で、プレミアムの機能に関して、この間までなんですけど7月1日まで無料で提供すると発表してたんですけれども、今回 Google は9月末日まで延長して提供するということを発表いたしました。で、この Hangouts、 Google Meet に関してなんですけれども、コロナウイルスの影響でビデオカンファレンスの需要が急拡大していて、コロナウイルス感染の懸念が世界的に高まった3月以降、Zoom が利用者が大幅に増えている状況だったんですけれども、先週からプライバシーやセキュリティの問題というのがクローズアップされまして、アメリカの教育機関では Zoom を禁止すると、Zoom の利用を禁止するというような学の発表も次々と行われてます。もともと Google の、Google Classroom とか、Google の Chromebook は教育関係ではすごく普及していたんですけれども、今回の、Zoom のセキュリティとプライバシーの懸念によって、さらに Google の製品、プロダクト、特にGoogle Meet の利用者というのは増えてきているんではないかなと思います。サンダー・ピチャイ氏、Google CEO の方からも発表として、毎日200万新しいユーザーが加わって、Google Meet は使われていると。現在世界で1億の教育関係の生徒と教員に利用されているという発表です。本当にすごい利用者だと思います。3点目なんですけれども、こちらは Apple と Google が共同で Bluetooth を元にしたコンタクトトレーシングシステムを開発提供することを発表いたしました。この件に関しては別途ブロギングライフの方に記事を投稿する予定なんですけれども、簡単に言うと Bluetooth を元にして iOS、Android の端末、基本的にはスマートフォンが中心になると思いますけれども、こちらの方でユーザーの方の利用とか、 状況に関してトレーシングするというような機能になります。感染拡大を防止する、まあ、将来的な取り組みの一環となります。共同で開発するという発表をしたこと、それから発表記事に関しては、もうタイトルも内容も Apple と Google で全く同じとなっていまして、非常に興味深いところがございます。最後なんですけれども、パソコンのブラウザで Instagram の利用が可能になりました。4月10日、Instagram はパソコンのブラウザから Instagram の DM が利用になったことを発表しました。Instagram というと、昔はもう本当にスマートフォン、モバイル端末に完全に特化していて、スマートフォンがなければ、もうアカウントにサインアップできないというもので、私実はスマートフォンを持ってなかったんで、インスタグラムのアカウントを作るのがすごい大変だったことがあります。もう、何年も前の話なんですけれども。それでですね、もうそういった私の立場から見ると、パソコンでインスタグラムが記事を投稿できるようになったり、今回は DM を使えるようになったりということで、本当に変わってきたなと思います。で、これはやはりそのインスタグラムの親会社というのは Facebook なんですけれども、Facebook の方でインスタグラムとの連携、統合というところを進めているというところの一環かと思います。Facebook の方でも、Facebook の受信箱の方で、Instagram のコメントや DM を操作できるようにももうなってきてまして、ブロギングライフの方に記事を投稿してるんですけど、ブロギングライフのアカウント、あとは私の運営するアカウントでは、基本的に今、もうすべて Instagram を Facebook のメッセージングの機能の中で操作できるようになりました。おそらくこれからどんどんどんどん利用可能になるユーザーが増えてくると思います。Facebook と Instagram 両方やってる、両方を利用して運用している方にとってはすごく便利な機能だと思います。ただその Instagram のみでもやっぱりそのヘビーユーザーというところで言うと、メッセージのリプライとかをパソコンで使えるっていうことは便利だと思います。それからそのメッセージのリプライとか、相手が送ってくれた DM に対して、いいねのリアクション、それから絵文字の入力といったようなところに関しては、Instagram の DM の機能だと簡単にできると。Facebook の統合のメッセージング機能だと、そこまではいかないというような違いが、ちょっとした違いなんですけど、そういったところがあります。今週は以上です。あ、すいません。もう一つありました。ですね、4月8日なんですけれども、これちょっと日本に関係ないんですけれども、Google クラウドのゲーミングプラットフォームで、Stadia Pro というのがあるんですけれど、こちらが2ヶ月間無償で利用可能になるという発表を Google が行いました。Stadia Pro は14カ国で、現在、世界の14カ国で利用可能となっておりまして、利用可能な国は、ベルギー、カナダ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、アイルランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、イギリスとアメリカになります。基本的に、ヨーロッパと北米の国々の方で利用できるゲーミングプラットフォームなんですけれども、これからさらに利用可能な国を増やしていくという方向に Google はあるんですけれども、現在利用可能な14カ国では、すべてのユーザーが2ヶ月間は無料で利用可能になります。で、その利用可能、無料期間を過ぎた場合には、月9ドル99セントで継続して利用可能になります。またはもうそこで、利用をやめるということも自由にできるということです。今週は以上です。それでは、失礼いたします。